こんにちは、ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターを務めますブログ今音管理人、音楽チャートアナライザーのケイと申します。よろしくお願いします。2024年2月28日午後6時台に録音をしております。220回目のポッドキャスト、最後までよろしくお願いします。さて、今日はちょっと冒頭で、お伝えすることがありまして、自分がですね、青森県の弘前市にありますコミュニティ FM 局で日曜日夕方の生放送番組のスタッフを、17年半近くにわたって担当してきたんですけれども、3月でもって、離れることにしました。2000年の開局のタイミングで、その放送局が NPO 法人に、放送枠をいくつか渡していまして、自分はその NPO 法人に入ってですね、要は自分が会費を払うという形で番組制作に参加をするということで、東京の方から戻ってきて、それ以来ずっと担当をしていました。17年半近くにわたって、生放送に携わってきたんですけれども、この3月でもって、離れるということを決めました。理由はですね、自分の家族、仕事、結構それは密接に関係してるんですけど、そこをちょっとですね考えて、土曜日曜がちょっと、出にくくなるということがありましたんで、この決断に至っております。これまでずっとですね、自分がこうラジオで喋るっていう機会もあって、例えばその特集企画っていうものをいくつもやりました。ライムスターだったり、ダイスもそうだし、ビーファーストもそうですね、いろいろとこう担当してきまして、それはあのブログ今音の方でも、こういう特集やりましたってことを紹介しました。ラジオはですね、コミュニティ FM ということでラジコでは聞くことできないですし、タイムフリーもないんですけれども、全国、以前は世界から聞くことができたので、それでですね反応もいただきました。本当にありがとうございます。番組自体は続いていきますので、ぜひとも、これからも気になっていただければ嬉しいなというふうに思っているんですけれども、自分はあの土日はちょっとラジオ出にくいという状況になったので、今回離れるということにしたんですが、平日に関してはですね、やりくりして出られるようにはなってますので、ぜひともあのお声掛けいただければ、参加させていただきたいなというふうに思います。というよりも、ラジオですね、ビルボールジャパンのチャートをお伝えするっていうことが自分の夢でありますので、ぜひともその夢を、共有できる方、お声掛けいただければ嬉しいです。というわけでよろしくお願いいたします。ではアメリカ、グローバル、それから日本の最新チャートチェックしていきたいというふうに思います。まずは日本時間2月26日に発表されました、失礼しました、2月27日ですね、発表されました最新3月2日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10お届けします。10位先週から2ランクアップ、ドジャキャット、アゴラヒルズ。9位先週から1ランクダウン、ザック・ブライアンフィーチャリングケイシー・マスグレイブス、 I Remember Everything。 8位先週から1ランクアップ、テイト・マクレイ、グリーディー。7位先週から1ランクダウン、テイラー・スウィフト、クルエル・サマー。6位先週から1ランクアップ、シーザ・スヌーズ。5位選手から1ランクダウン、ベンソン・ブーン、ビューティフォー・シングス。4位選手から1ランクダウン、イエー、カニウエスト、アンド・タニア・ラ・サイン、フィーチャリング、リッツ・ザ・キッド、アンド・プレイボーイ・カウティ、カーニバル。3位選手から2ランクアップ、テリー・スイムス、ルース・コントロール。2位選手から1ランクダウン、ジャック・ハロー、ラビン・ノン・ミー。そして1位は選手から1ランクアップ、ビヨンセ、テキサス・ホーデン。以上、3月2日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。というわけでビヨンセテキサスホールデム、前の週に2位初登場を果たしたこの曲が初の1週間フル加算に伴いまして1位になりました。これによりましてビヨンセ、ソロとしては9曲目、デスティニーチャイルドの4曲を含めれば13曲目のナンバーワンを獲得したということになります。2020年代になってはですね、ミンガナスタリオンにフィーチャーされたサベージ、それからブレイクマイソウル、そして今回のテキサスホーデンの3曲が1位になっているということになりまして、今回様々な記録が生まれております。これはあの アメリカビルボードの記事を、大半を翻訳しておりまして、2月27日付のブログ妹に書きましたんで、よかったらぜひチェックしていただければなというふうに思います。で、特に注目すべき点というところはですね、カントリー曲なんですよね、この曲で。カントリーソングでも、カントリージャンルのですね、総合ソングチャート計算方法同じとなるホットカントリーソングチャートでも2週目の首位を獲得しているのみならず、カントリーエアプレイチャートでは54位から34位に上がりまして、初のトップ40入りを果たしている。この40位以内に入ったのは、カントリーアプレチャートに入ったのはビヨンセ初ということになります。で、このテキサスホーデームなんですけれども、カントリーアプレチャート、こちらが34位であるのみならず、ポップエアプレチャートで25位、アダルトポップエアプレイ28位、アダルト R&B エアプレイ28位、リズミックエアプレイ36位、 R&B ヒップホップエアプレイ36位、メインストリーム R&B ヒップホップエアプレイ40位ということで、それぞれのジャンルをまたいでヒットしているということがよくわかると思います。これに伴って、さまざまなジャンルでの支持を、ジャンルのファンからの支持を集めたということで、来週も引き続きこの曲が強いという状況が続くんじゃないかというふうに見られています。それと、もう一つ個人的にちょっと注目したいなと思ったのはですね、ラファエル・サディークがこの曲のソングライター、それからプロデューサーの、まあ、共同でやってますので、何名かのうちの一人なんですけれども、このラファエル・サディークが携わった作品で初めて、総合ソングチャートを制したということになります。ラファエル・サディーク、トニートニートニーのメンバーとして1990年代前半に3曲トップ10ヒットを輩出しているのみならず、グループでアリシャ・キースにフィーチャーされたダイアリー、こちらが2004年に8位を記録しております。で、さらには、ラファエル・サディーク、これまでにディアンジェロのレディー、それからエリカ・バトゥーフィーチャリングコモンのラブ・オブ・マイ・ライフ、アン・オール・トゥ・ヒップ・ホップ、そしてエド・シーラン、ドント、ビヨンセ・カフィットが手掛け作品としていずれもトップ10入りをしているということなんですけれども、これまでの長いキャリアにあって初めての、首位獲得ということになりました。おそらく3月にリリースされるビヨンセのアルバムルネッサンスアクト2、こちらに関しても大きく関与するんじゃないのかなというふうに思われます。そちらの動向を注目していきたいというふうに思います。というわけで、まずは3月2日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。では続いてグローバルチャートに行きたいと思います。3月2日付アメリカビルボードソングチャートの、失礼しました、アメリカビルボードによりますグローバル200のトップ5です。5位テイラー・スウィフト、クルエル・サマー。4位テディ・スイムス、ルーズ・コントロール。3位イエー・カニエ・ウェスト&タイタラ・サインフィーチャリングリッチ・ザ・キッド&プレイボーイ・カウティ、カーニバル。2位ベンソン・ブーム、ビューティフォー・シングス。1位ビヨンセ、テキサス・ホールデムとなりました。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバル・エクスクルーディング・ウェスのトップ5です。5位テイラー・スウィフト、クルエル・サマー。4位デュア・リパー、トレーニング・シーズン。3位クリピナッツ、ブリン・バン・バン・ボーン。2位ビヨンセ、テキサス・ホールデム。そして1位がベンソン・ブーム、ビューティフォー・シングスとなりました。というわけで、グローバルエクスクルーディングウェスではベンソン・ブーン、ビューティフォー・シングスが2連覇を達成。そしてグローバル200、こちらではビヨンセ、テキサス・ホールデムが初の首位ということになりました。ダウンロードはダウンしているんですけれども、ストリーミングは、グローバル200で前の週から 86% のアップということになります。で、さらに、グローバルエクスクルーディングウェスに関しましては、ストリーミング、前の週から 136% アップ、ダウンロードは 54% アップということで、もうこの曲が広がっているということがよくわかります。で、しかもなんですけれども、グローバル200、これまで54曲テキサスホールデムを含めて、制覇しているんですけれども、アメリカビルボードによるホットカントリーソングチャート、そしてグローバル200、この両方を制した作品はテイラー・スウィフト、オール・トゥ・ウェル、テイラーズ・バージョン、2021年2週になりました。この曲に続く2曲目ということになります。ヒップホップ、それからカントリーはアメリカで強い一方で、アメリカ以外ではそこまでではないということは以前からもお伝えしているんですけれども、その中にあってビヨンセ、テキサス・ホールデム、カントリーナンバーが今回、見事に1位になったということになります。 それからデュアリパトレーニングシーズン、グラミー賞のパフォーマンスで先行披露されていたんですけれども、今回初登場してきました。グローバル200、6位、グローバルエクスクルーニュースでは4位に初登場しております。そしてクリピナスプリンバンバンボーン、こちらはグローバルエクスクルーニュース、ワンランクダウンですけれども3位、それから、グローバル200では12位から13位、ワンランクダウンなんですけれども、こちらもキープしているということが言えます。というわけで以上、アメリカビルボードソングチャート、それからグローバルチャートについて3月2日公開分お届けしました。3月2日付ですね、失礼しました、お届けしました。では続いてビルボードジャパンソングチャートをお伝えしていくんですけれども、これを録音しているタイミングではですね、まだビルボードジャパンの記事が公開されておりません。こちらにつきましては、2月29日以降のブログインモードで、紹介をしていきますので、ぜひチェックしてください。というわけで今回はチャート、それから各指標の投稿についてお伝えをしていきます。2月28日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けします。10位、先週と変わらずバウンディ、怪獣の花歌。9位、先週から2ランクダウン、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。8位、先週から11ランクのアップ、スパイエア、オレンジ。7位、先週から1ランクアップ、思いの丈、異国光年。6位、先週と変わらず、アド、ショー。5位、先週と変わらず、夜遊び、アイドル。4位、初登場、オクトパス、オクターブ。3位、先週と変わらず、月、晩餐歌。2位、先週から13ランクのアップ、桜坂46、いくつの頃に戻りたいのか。そして1位は先週と変わらず5連覇達成です。クリピナッツ、ブリンバンバンボーン。以上、2月28日公開分、ビルボールジャパンソングチャート、HOT100 からトップ10、お届けしました。というわけでクリピナッツプリンバンバンボーン、テレビパフォーマンスまだされていないはずなんですけれども、この曲が本当に強く、今回もポイントわずかながら伸びまして、5連覇を達成しました。で、注目なんですけれども、ようやく動画再生指標が入ってきました。19位に入っています。ちょっとこの点については後日ブログで深掘りしていきたいなというふうに思っております。で、今回注目なんですけれども、ポイントを大きく伸ばした曲が2つあります。まずは、思いの丈、異国光年、ドラマ主題歌ですけれども 16.8% 上がりました。この曲なんですけれども、来週フィジカルセールス指標が加算されるということになります。徐々に上げてきているタイミングへの、この上昇ということで、ザ・ファーストテイクの影響もですね、垣間見られるわけですけれども、非常に安定しているなということが見て取れます。そして、一つ下の8位にはですね、初のトップ10入りを果たしました、スパイエア・オレンジ。アニメ映画大ヒットしてますけれども、この主題歌となっておりまして、ポイント前週比 161.0% となっております。このオレンジ、なんですけれども、このフィジカルリリースされているんですが、そちらはですねアルバムに換算されるということで、ソングチャートにはそのフィジカルセール指標は反映はされないという状況なんですが、それでもヒットを続けているということがよくわかります。ちなみにフィジカルセールスは、アルバムの方ですね、加算2週目10位から30位ということになっております。この指標に関しましてはということで、ですので、このフィジカルセールスに頼らずも、この曲はトップ10入りを果たしたということになります。そういったチャートなんですけれども、その中にあって、桜坂46、いくつの頃に戻りたいのか、こちらが2位に上がってきました。これですね、フィジカルセールスも、今回20日間伴いまして上昇したということが言えるんですけれども、強いのがですね、ストリーミングですね、10位から4位に上がっています。アイドルやダンスボーカルグループがこの指標強いっていうものは、そんなに多くはないんですけれども、急激に上がってくるパターンとして挙げられるのは LINE ミュージックの再生キャンペーンです。今回この桜坂46もですね、2月14日の配信開始、フィジカルの1週間前ですね、リリースの、そこから3月5日まで、キャンペーンというものを行っております。で、これが大きく影響しているということが言えます。というのもですね、LINE ミュージック再生キャンペーンの方で、がありますので、LINE ミュージックの方では強いという状況なんですが、一方ではですね、Spotify のデイリーチャート、自分日々追いかけているんですけれども、その日本のチャートで、 この曲一度も200位内に入っていないということで乖離があります。で、ストリーミング指標の元になるストリーミングソングチャートに関しましては再生回数によって算出されるんですけれども、そこから指標化の際にストリーミングソングチャートで1位を取った曲に関して LINE Music 再生キャンペーンを採用しているんであれば、他の例えば Spotify だったり Apple Music との、順位の乖離というのを調べた上で独自に係数を施すんですが、ストリーミングソングチャートで2位以下については、それを行わないんですね。なのでそのまま反映されるという形になります。ですので、これも相まって今回、桜坂46いくつの頃に戻りたいのかというこの曲がですね 12,215 ポイントを獲得している。でこれは前作承認欲求でも同じような傾向が見られたんですが、この承認欲求なんですけれども、デジタル先行の際にストリーミング7位、翌週5位、そしてその次の週には7位となったんですけれども、その後85位となって、その後に300位未満となってしまいまして、加点がされなくなってしまいます。つまりは、本来ですね、ストリーミングですとか動画再生、特にストリーミングそうなんですけれども、歌手のファンというよりは この曲が気になるんだけれども、特に歌手のファンというわけではない、いわゆるライト層が、よく使うということで、そのライト層の、人気っていうのを可視化するものなんですが、再生キャンペーンというのはそこにコアファンの、熱量というのが大きく反映されるというものです。ですから本来このストリーミング指標というのは急落することというのはあまりない、というかほぼないんですけれども、それが急落するというのはコアファンばかりが聞くということが言えると思います。ですので、今回このいくつの頃に戻りたいのかが承認欲求と同じような動向をたどるということがあるならば、ビルボードジャパンの方には、LINE Music 再生キャンペーンを採用した曲がストリーミングソングチャートで1位以外であったとしても、やはり係数処理を施すことは必要だというふうに思います。ぜひともその、前向きな、議論というのをお願いしたいなというふうに思います。急落する作品というのが真の社会的ヒット曲になるかというのは正直これは難しいというふうに思います。今後デジタルが上がってくるかどうかっていうところもポイントなんですけれども、数週間の動向をチェックしていきたいというふうに思います。この辺も含めまして、ブログの方に書いていきますので、よかったらぜひチェックしてください。というわけで以上、2月28日公開分ビルボールジャパンソングチャート Hot 100からトップ10お届けしました。ブログ妹の方でですね、毎日、音楽チャートを中心に書いているんですけれども、毎週火曜日にはアメリカのビルボード、それからグローバルチャートについて、そして木曜日以降はビルボードジャパンの各種チャートについて最新の動向をお届けしていきます。ただ、今回ビルボードジャパンなんですけれども、チャートのその発表に大きなミスがありました。ちょっとこの辺について改めてビルボードジャパンに対してちょっと、改善提案というのを行っていこうというふうに思います。ちょっと厳しいだろうというふうに言われるのは覚悟の上で、しかしながらですね、ビルボードジャパンの挑戦という本が出たタイミングでビルボードジャパンに注目が集まってきているこのタイミングでのちょっと小さくないミスっていうのには、ちょっとこれは問題かなというふうに思っておりますので、はい、今週中にアップしていきたいというふうに思います。ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけでビルボードトップヒッツポッドキャスト、通称ポッドチャート、お届けしました。よかったらぜひポッドチャートのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ、感想など教えてください。よろしくお願いします。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。